坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
はい、皆さん、こんにちは。カフェ2066、プラスドット系を代表務めております、香川和崎です。皆さん、こんにちは。さて、今日は外で収録しております。初の公開収録でございます。さて、こいつらは一体何やってるんだという感じで、ちょっと見られてると思うんですが、それでは、今回から新しいお客様をお迎えすることになります。それでは、新しいお客様はどなた様でしょうか。それでは、
以前にも一度登場した、テクノロジーライターの大谷勝俊です。
iPhone アプリの開発をしている、タンデムシステムズの橋本です。
よろしくお願いいたします。ということで今日は初めてカフェ2066公開収録の上に、お客様はお二人です。しかも大谷さんは2度目です。
そうですね、はい、短い期間の間に
短い期間の間にというか、はい、実はこの間半年は空いてるんですけど、
なんかどうもこんにちは、ありがとうございます。
途中でこれが公開収録の期待、これが公開収録のいいところですね。
いいところですね。
はい、というわけでちょっと僕も緊張して汗かきました。今一瞬
そうです。いや
目の前にねビル屋さんもあるんですけどね、
出前してもらうという
はい、とりあえずこの展覧会は、お名前、すみません、紹介していただいてもいいですかね。
ですね、マルチタッチな写真展ということで、
はい、
iPhone のみで撮られた写真ですね。これを、展示しています。で、マルチタッチっていうのはもちろんご存知のように、iPhone 自体もマルチタッチの端末ですけども、15人の方に参加していただいているので、同じ写真と一口にこうまとめて言ったとしても、あるいは、同じ iPhone で撮ってるのにこんなに違うのかという、バラエティを示すのにそのマルチタッチという言葉を頭に感じているんですね。
はい。で、アプリケーションの開発をされたのが、橋本さん。
はいはい。
ということで。
はい、そうです。
で、このイベント、まあ、これ場所はナンバーパークスの3階のソズショップさんになるんですけど、ここでまあ始められた、いきなり聞くのもなんなんですけど、そもそもこの展覧会の始まりってどこからなんですか？
始まりはですね、もちろん、橋本さんがまず iPhone のアプリケーションを作られなかったら、こういうことはありえなかったんですよ。で去年の8月ぐらいに、はい、まあ、それまでに SDK が、ね、発表されて、はい、iPhone でアプリができるという状態になった時に、はい、橋本さんがやっぱりアプリケーションを作ってみようということで、はい、実はその前に僕はもともと橋本さんと知り合いになったのは立体写真の両者ともに愛好者であったというのがあって、はいはい、それがまあ縁なんですね。
あ
で、その時に橋本さんも、うん、じゃあどこもまだやっていない、はい、その立体写真を撮るアプリはどうだろうかということで作られ始めた。
はいはいはいはいはい、はい、その立体アプリの名前を橋本さんから紹介していただいてもいいでしょうか。
そのものズバリ
ステレオメーカー。
ステレオメーカー、ありがとうございます。
はい、カメラアプリの無料です。
無料ですよね。僕、はい、初めて橋本さんお会いした時ってデモサフォイストでお会いしたんですけど、その時も、はいはい、アプリケーションが無料っていうのってすごい驚いたんですよ。
有料人の手続きがめんどくさかったんですね。
そう
なん
ですか。
それとちょっと早く出したかった
んで。あ、そうなんです
か。その2つで。
あ、じゃあ、本音を言うと 無料じゃなくて、実は有料で行きたかった。
有料で出せたら出したかった。
あ、そうですか。いや、でもあれ有料で出してもおかしくないアプリですよね。
かといって、ね、途中から有料で。
そうですね。
その当時はね、やっぱり最終的にアップルとの契約になるわけですけど、
はい、
利益が上がった時に税金をアメリカと日本で、はい、ダブって取られないようにするための申告とかですね、はい、ちょっと分かりにくいところはいろいろあったんですよ。
あ、そうですか。
だからすんなり もうなんかこう普通にあーって言って気軽に書いて出したら通ってしまった人もいるし、考えすぎていつになってもその提出できなかったり、考えすぎて書いたら出したらあのリジェクトされるとかね、そういうのがいろいろある方もいたんです
。
いつになっても通らないとかいうのもあったので、やっぱり早く出すっていう意味においては、はい、あの無料で出したのは正解だったんじゃないかなと思います。
無料の方がパッと出てくるんです
か。無料そういう手続きいらないんですね。
あ、無料そういう手続き、お金のやり取りがないですからね。だからアプリ社としても別に、
アプリの審査そのものは一緒ですよ。
あ、審査そのものは一緒
です。審査そのものは一緒ですけども、その手続き、最初の手続きはいらない。
あー、そうですね。
デベロッパー登録して、
はい、
もう出せばいいです。
あー、それもなら別にそう、まだ手続きしなくていい。
あ、そうか。じゃあ無料の方が、じゃあもう期間は短期間過ぎませんってい
う。いや、まあ、まあ一緒でしょ。
あ、一緒
です。審査は一緒なんです。結局審査は単純に前の手続きがしてるかしてないかという。
前の手続きは全部その出す人が全部やらないとダメってことですか。
あ、そういうことですね。
なるほど。そういうことですか。うん、なんかすごいアップルのそのアプリの話を進めちゃったんですけど、橋本さんがどんな人か多分分かってないと思うんで、多分聞いてる方が
お話をしてて
その辺の自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。いいでしょうか。
アプリが売っていけないので、それは本職ではないと思います。
ですよ。
本職はそのウェブアプリとかサーバーのアプリケーションを作
る。ああ、サーバーのアプリケーションで。日頃はじゃあ、あのウェブをやられてて、今回 iPhone アプリ。
そうですね。
個人的にっていうことですか。
あの、自分でこんな写真を撮りたいっていうのを、そういうアプリを作っているので。
はいはいはい。
ですから、モデルになっているカメラであったりとか、レンズがあるんですよ。
ああ、はい。
それに近づけるように、まあ、作ってるという、そんな感じ
です。なるほど。あ、そうですか。あの、でもあれですよ、タンデムシステムとしてあれですよね、出されてるんですよね、
はいはい、
アプリ自体ですよね。で、開発自体は
私、
橋本さんが個人的にやられて
る。そうですか。
でもこの間も僕4月の30日来ましたけど、その時にお話聞かせていただいたと、あまりの背景の浮さにビビったっていうか、アプリケーションの背景の浮さに非常に驚いたんですけど、
まあその辺はね、
ええ、
趣味でやってるからこそ、
ああ、
再現がないわけで、
でもお話聞いてるなんか iPhone って結局あれなんですよね、アプリケーションでかなり自由に表現
そうですね。
というか、
わかりますね。特にカメラアプリは、
はいはいはい、
アプリが提供しているのは非常にシンプルなものしかない
。ああ、
触り応えがあるんです
よ。あ、
だからいろんな方が自分なりの表現を、
はい、
各アプリに埋め込んでますよね。
ああ、
多分、はいはいはいはい、自分がやりたい表現を埋め込んでるんだと思うんです。
はいはいはい。なるほど。
それをするアプリを作ってる人の求めてる表現っていうものをそこに埋め込めるので。
で
また目に見えますからね、写真は。
目に見えますよね。
だから、面白い
です。なるほど。で、じゃあ、あれですよね。結局、そのお話を聞いてると、その iPhone のカメラっていうのはアプリケーションによって、全くその別々のカメラに変身するっていう。っていうことで、で、まあ、その変身するカメラをその作ってしまおうと思ったので、そのカメラ列っていうのはやっぱり橋本さんの背景としてあると思うんですけど、橋本さんってもうカメラ歴って結構長いんですか。
ずっと中断してたんですけど、
はい、
ここ5、6年でもう一回やり直した
ら、
そんな感じです。
はいはいはいはいはいはい。なんかステレオカメラがこっちじゃないですか。あれって、どこで手に入れるんかなとかって思ってたんですけど。
普通に中古のカメラ屋さんに
売ってるんですか。
売ってます。
あ、売ってるんですか。
一応スタジオ写真っていうのはそれなりに、はい、それなりにジジャン確認したいからジジャン。
あ、そうなんですね。
日本ではそんな流行ってないんですけど、手には入りましょう。
あ、そうですか。あ、なるほど。ステレオカメラってちなみにiPhone でステレオカメラのアプリケーションも出されてるんで、橋本さんだけ。
いや、じゃないです。アメリカ製でもいくつもあります。
いくつもあるんですか
ね。特にここ最近出てきてます。
そうですか。
僕が出した時にはもう一個ありましてます。はい、それがさっき出てたんで、
はいはい、
それまで早く見せると
思います。はいはいはいはい、なるほど。あ、そういうことですか。で、あれですよね、ステレオ写真、ステレオメーカー以外にも、アプリケーション3つ出されてるんですけど、
はいはい、
ちょっと紹介していただいて、
名前とか、
名前を紹介していただいて、いいでしょう。
一つは、まあ、カラー写真用のカラーテンション。
カラーテイスト。
で、モノモノ用のモノテイスト。
モノテイスト。
多重露光。
はい。
そうする、DXP って言うんですけど、
はい。
元の名前は WXP。
おぉ、
それですね。
はい。
DXP はフリー版と2種類ある。
フリー版と2種類あるんですか、有料版。
そうです。
昨日ちょっと、実は見せなしていただいたんです
けど、はい。
iTunes で。
ありがとうございます。
いい、なんかかなり評判がいいみたいで、すごい熱い書き込みがあったんですけど、
評判細かく見ていただくと分かるんですけど、
はい、
5もあるんですけど1もある。
あ、はいはいはい、
結構好き嫌いあるので。
あ、
まあ、それはそれで評価としてはありがたい。好き嫌いある方がいいな。
なるほど、そうだと思います。
まあ、できれば1位はちょっと欲しくはないですけど。
確かに。
まあそれはまあ、
ね、なるほど。なるほどなるほど。そうですか。で、その DXP ですかね。
はい、
のフリー版の方はあれですか、結構制限がかかっているんですか。
フリー版は基本的な多重露光はできます。
あ、基本的には多重露光は OK なんです
ね。はい。もともとそれから作ったんですけど、あれはものすごく簡単にできたんです
よ。え、簡単にできたんですか。
多分、1時間もかからずできてるんですよ。
え、iPhone のアプリケーションで1時間もかからずにできるんですか。
いや、DXP が早くできたのは、はい、他のを作ってたからなんですよ。
他の
ベースにして DXP を作ったんですけど、 DXP そのものがとても簡単なん
です。あ、そうですか。
で、あんまり簡単なんでフリーにしたんです。
あ、そういうことですか。1時間ほどでできちゃったから無理を。
1時間ぐらいで基本動くようになって、はい、ユーザーインターフェースとアイコン作って、
はい、
いうので多分3時間ぐらいで終わって、アップルストアに出したみたいな、そういう。
あ、そうですか。じゃあごく一般の人が1時間でできるようなアプリケーションではないと。
一般の人っていうのはどういうことを言うのか分かりません
けど、そうですね。じゃあ具体を持って言いますと、全くプログラム組んだことがない人。
あ、それ100%無理です。
100%無理ですか。
無理ですね。iPhone アンプにかからず無理だと思います、ね、
あ、そうですか。
この間 NHK の番組に小倉圭さんが出てきて、
はい、
小倉圭さん曲どのぐらいかけるかっていうと、
はいはい、
3時間ですよ。2時間詞にかけて1時間作曲して終わり、はい、で3時間でもお金取ってますから十分取ってもいいんじゃないかとは思うんですけど、そのぐらいでこうスピーディーにできる。できても別にだからといって内容が悪いわけ
ではない。悪いわけではない。
もちろんない
わけ。なるほどなと。いや、というか僕はちょっと今お聞きしたのはね、iPhone のアプリケーションにチャレンジしたい人って結構最近僕、まあ、Twitter やってるんですけど、Twitter で結構つぶやいてる方多いんですよね、うん、チャレンジしてる方で。
なるほど。
プログラム経験してないけど、やってみようみたいな。でそういう方 ってどれぐらいかかるものなんだろうなと、まあアプリケーションにもよると思うんですけどね、その橋本さんが作られ
た最近は本が出てるじゃないですか、
はい、
だからその本を最初見て、はい、ある程度やっていけば本来のものできてくるんです
か。あ、そうなんですか。
とりあえずやってみたらなとかいうような気はしますけど、
あとはそのね、あ、まあ橋本さんも最初作られるときに、はいはい、あの当然 iPhone のソフトはもちろんどなたも作られたことがない状態からみんなゼロからねスタートして、もちろんプログラマーとしてはずっと経験があるわけですけど、あの確か Mac のソフトも作られてはいなかった。
Mac のソフトもほぼ作ってない、
ね、そうですよね。
あ、 Mac のソフトも作ってこられなかった。
サーバー系とか、あの、ね、Web の方のアプリケーションとか、
はいはい、フラッシュ系とかはしますけど、はい、またそれは違いますし、もともと多分 Mac 用のアプリを作ってる人は iPhone のアプリも作りやすいと思うんですけど、
あ、そうですね、
まあそれもないので、まあ、探り探りです
。ああ、そうですか。で、じゃあそういうこう、まあ、もうプログラムの経験があっても、そういう探り探りでやっていっても結構スッと入っていける世界なんですよね。
そうでしょうかね。
どうもありがとうございます。橋本さんはどう感じられますか。
あの、複雑回帰ではないので。
ああ、そういうことですか。
何にしろ何か作りたいものをまず決めて、それを作りたいと思ったらできますから、
はい、なるほど。
それはやってみはったらいいと思います。
素晴らしい。
誰かが、というか誰かが作ってるものなんですよね、言ってみれば極端に言うと、うん、できます。
さすが、素晴らしい。
あと、まあ、僕の方からの宣伝じゃないですけど、はい、まあ、MOSA というあの、あ、はい、プログラマーの集いがあるんですね、はい、NPO 法人です、
ね、で、
その、まあ、一応理事をしてますの で、
そうですよ、ね、
あのお話しますと、
はい、どうぞどうぞ。
あの MOSA の例えば個人会員になっていただいて、はい、あの初心者向けのセミナーもあの随時行ってるんですね。で、あの、まあ、Mac の世界だと結構、あの、中野さんとかですね、あの、縁日シリーズ、あの、射的とか、はい、金魚すくいみたいな、昔、あの、MacOS9、はい、クラシックの時代に作って、はい、で、それを今、iPhone 用のアプリでもあるんですけども、はい、あの、そういうのを出されてる方々が、まあ、講師になる。小池さんとかですね。小池さんは、あの、昔からマジシャンとか、あの、作ってます。みんな、MOSA の、あの、メンバーですから、で、そういう方たちから、まあ、直伝であったり、はいはい、あと、まあ、そういう、あの、Q&A みたいな、
はいはい、
ここが引っかかってるんだけども、はい、ちょっとお聞きしたいみたいなこともあったりしますので、
あ、そうですか。
まあ、もし、はい、あの、ご自身でそういう本を見て悩んで、はい、まあ、ちょっと基礎知識が、ね、ある方がいいので、はいはいはい、ちょっと見てから、あの、そういうのに参加するとすごくよく分かったり、
まあ、基礎知識は必要ですか。
まあ、本当にまずプログラム、アルゴリズムとかプログラムとか分岐みたいなことがその概念として分からないとそこからの説明になってしまいますから、一応ね、ちょっと、まあ、例えばハイパーカードはやったことがあるとかね。そう、まあ、それだいぶ古い人になっちゃいますけども、ちょっと基礎知識があった方がもちろんいいことはいいですね。
あ、そうです
ね。もちろんね、その、逆に言うと、それ以前の講座っていうのもあるんですよ。全然プログラムに読み込まないんだけれども、iPhone のアプリケーションを作るというのはどういうことかみたいな講座もあるので、その場合は逆にね、プログラム作りたいっていう人にとっては、
はいはい、
プログラムの話をしないので、逆にこう、いや、もうちょっと突っ込んでほしいっていうのもある。それはでも別の、ね、講座になってますから、そういうのは、MOSA GRJP、
はいはい、
サイトへ行けば、そういうセミナーのお知らせが随時あるので、そういうのも、はい、活用していただければなと。
ちなみに今言われた2つの講座とも有料ですか。
はい、有料だったと思います。
そうですか。
すみません、理事のくせに細かい数字を覚えてないんですが、
ま、それはじゃあ、カフェ206の方にちょっと載せます。
はい、よろしくお願いします、はい、
そうですか。ちなみに、場所は東京になるんですか。
どうしても今のところは東京になってしまうんですけれども。
そうですか。
はい。いろんな場所にね、もちろん会員は散らばってはいるんですが、やっぱりその、講師ができる方っていうと、限られてきますので、はい、今のところちょっと会場の都合もあって、
はいはい、
東京中心になってはいますので、ね。
あ、そうですか。 また関西地方とか。
ねえ、いや、もちろん、今回の、ね、写真展もそうですけど、他の場所でね、やってほしいっていうのはある。ただ、まあ、例えば、ソズさん、あ、さっきね、ソズさんはどうしてこの場所なんだっていう話もありましたけど、
あ、はいはい、
ソズさんもマッキントッシュ大好きな、
です、
はい、ユーザーさんで、僕取材に来たことがあって、
はい、
それからこう、お付き合いが始まって、で、今回の写真展の時にも、ギャラリーとかでやる、もちろんね、方法っていうのもあったんですけど、
はいはい、
そうすると、ギャラリーでやると、どうしても、まあ、写真が好きとか、本当にそのギャラリーに来る、この展示会を見るっていう目的で来る方しか来なくなりますよね。
はいはいはい、
そうではなくて、一つにはやっぱり iPhone でこれだけのことができるっていうのを、そのこれはね、つまり、写真でのプロデューサーとしての意識っていうのは一つあるんですけど、もう一つは、やっぱりその、アップルのエヴァンジェリスト的な思いっていうのもあるので、
ですよね。
例えば iPhone はね、カメラ200万画素っていうのは、やっぱりこれアップル社が非常に考えた末に決定してる仕様のはずなんですよね。単に例えば、コストダウンだとか、
はい、
そういうことではなくて、逆に言えば携帯のカメラ機能っていうのはそのぐらいで十分であって、よくね800万画素1000万画素ありますけど、
はい、
処理がものすごく重くなったり、
ね、
メモリーを食いますよね。
ですよね。
で、アップルの考えはおそらくこれ以上のことがしたければ、
はい、
デジタルカメラを買いなさいというその方がレスポンスも早いしとかね、iPhone はやっぱり200万画素だからこのレスポンスで動くし、
はい、
たくさん撮ってもまだまだメモリーは余ってるわけですよね、内部のね。だからそこはすごく誤解をされてるところが、まあ、つまり使ってる方は満足度高いんですよ。ただ使われてない方はなんかスペックだけ見てね、例によって日本の携帯は800万画素1000万画素デジタル一眼匹敵するような宣伝をしてるとこもありますし、
ありますけどね、
でもね、それが本質ではないわけです。逆に橋本さんのようなアプリケーションを使うことによって、
はい、
普通のデジカメでもできないような効果が生まれるわけなんです。
本当そうですよね、これ写真展来てもらったらすぐつかめると思うんですけど、本当に独特の世界観、
本当に100万円
の仕方に橋本さんのアプリケーション使ったんです
か。ありがとうこれはね、やっぱりね、
あくまでも自分のイメージをそこに入れてるので
。いや、でも素晴らしいですよ。だって、ご自分のイメージがそのままアプリケーションに現れてるんですよ。
まあ、お手本がありますからね。
ですよね。
昔のオレンジだとか、昔のピンクだとかいうのがあるので。
でもね、そこはすごく重要で、つまり、単にプログラムができる人がカメラアプリを作りましたっていうのでは、ありきたりのものしかできないんですよ。そうではなくて、やっぱり橋本さんご自身が写真とかカメラが大好きなので、だからそういうものができると思うんです。
ですよね。
そうしないと、本当の意味でね、こだわりというか、細かいところに手が届くようなソフトには仕上がらないですね。例えばね、モノテイストの場合も、
はい、
モノクロの写真撮るアプリってのはいろいろあるわけですね。
はいはい、
ところが、実は拡大していくと単に本当にデジタルのイメージに過ぎないんですけども、橋本さんのモノテイストはフィルムのグレイン
で、ね、
流浄感を
ですよね、
そこの中織り込んでるわけですね。
ほとんど目立たないんですよね。
目立たないんですけど、
目立たない
それが
重要だけどね。
しかもプリントしてみるとやっぱり如実に出るというかね、
というかその橋本さんの、ね、アプリケーションってテイストって名前ついてるじゃないですか、
はいはい、
僕ね、本当にね、僕テイストっていう名前がついてるの知らずに僕ここ来て、失礼なんですけどね、はいはい、失礼なんですけど来て、で大谷さんと喋る時にすごいテイストありますよねって言ってたら、そのパッと横にあるとこポスターにアプリケーションの名前テイストって当てて、
はいはい、
あ、やっぱりそうなんや、でやっぱりテイストを感じたはんねやって思ったんですよ。だからね、僕思うんですけどね、いやもうこれ、まあ、Mac ユーザーと言っちゃうとこれまた変な話になって誤解されると困るんですけど、Apple の製品とかね、触ってられる方とかすごい好んで使ってられる方ってすごいテイストをね、本当にしっかりと、はい、こう感じ取ってね、そう日常に持ってきて使ってられる方が 大変多いっていう印象が僕はあるんで、でまたプログラム書かれる方もそういう方が非常に
やっぱりそれはねすごく必要ですね。やっぱプログラマー本来の優れたプログラマーってのはエンジニアでもあるけどもアーティストでもないといいアプリケーションにはならないと思うんですよ。だから昔ある方がね言ってたのはすごい有名な将棋の、ね、ソフトとか書かれてる方で、
はいはい、
誰とは言わないんですけども、はい、その方が、まあ、その方もそれ認識してるからいいんですけども、はい、つまり自分はプログラムの能力が素晴らしいから、まあ、そういう将棋のねものすごく強いアプリを書けるんだけども、はい、でもその何を作っていいかっていう部分はたまたま将棋はね思いついたんだけど、はい、何を作っていいかっていうのはそういう人をね実は雇いたいくらいだったんですね。そこがあれば自分はプログラムできる。でもそこの部分がないので、はいはいはい、力を持て余すというか、はいはいはい、だからそれはやっぱり技術が非常に優れてるんだけども他のそういう趣味とかがないと何を作っていいか分かんないっていうところが、ね、出てくると思うんですよ。
でもそれってあれですよね、スティーブ・ジョブズとアップルの技術者の組み合わせに何か近
いものはあると
思う。ありますよね。
あると思います。
本当に
やっぱりある程度ねジョブズがその方向性を与えたり、
ですよね、
これでいこうっていうのがあるからそこへ、ね、まあ、力を浸透させられるっていうのはあるん
ですよね。あの人はなんかすごいあれですよね、本当にテイストをつけるのがうまいというか、その技術者が持ってきたテイストをガガッと引っ張り出してきて、それを商品の前面に出すとか、すごいそういうところの才能ある人ですよね、本当に。
でまあ、最初にステレオつながりで、ステレオメーカーをつ
けて、ね、
で次どうしようかっていうのが
アプリですか。幻のアプリですか。
あの楽器っていうね、何かアプリもあるみたいですけど、あのアプリ
名前を出していいのかどうかはちょっと何とも言えないです。
どうでしょう、まあ、これ
インスタント写真の代名詞ですか。
インスタント写真の代名詞っていうこと
で、いやでもでもここに持ってきてるものを説明するのに
名前出ますよね。
名前は出ますから、ま
あ、それで予測してもらいましょうか。あとで
まあなんか、はい、実際他のすぐ出してありますんで。
あ、出してありますか。
問題ないんです
か。あ、じゃあ問題なし
で。プラロイドの SX70 で撮ったような写真が作るアプリですね。
はい。
一応、プラロイド社から NG で、お蔵入りつけて、
ボロボロですけど。
おぉ、プライに決定しました。
ですね。ちょっと今、おぉって言っちゃったんですけど。
ちゃんとしたものがちょっと実家の方に置いてきちゃったので、まあこれはボロボロ。まあでも中はなんですよ、ね、こういう一眼レフ
ですね。多分今聞かれてる方は、一体何が起こってるんだって思うと思うんですけど。
写真
も
ぜひ。
写真もあげますけど、ポラロイドの SX70 っていうモデルをちょっと大谷さんが今目の前で出してくださってるんですけど、これ僕この間初めて見たんですけどね。これ、すごいかっこいいですよね、これ。
かっこいいです。
ほんまに。
これは素晴らしい
です、ね。かっこいいですよね、これ。
で、これはね、結局、一眼レフっていうのは、もう今、定番化してますよね。定常の定番化って、つまりどういう意味かっていうと、はい、性能向上がやってますけど、デザインの基本はもう固まってるじゃない
ですか。そうですよね。
ペンタプリズムがあって、ミラーをね、跳ね上げるとか。ね、で、一眼レフっていうのは、要は見たままが撮れますっていうところに集約するとすれば、はいはい、デザインのやり方って本当はいろいろあるはずなんですよね、アプローチはね。ただまあ、作っていった結果、性能が上げやすくて、まあ、製造とかいろんなこと総合すると今の形もついてるんですけども、でもポラロイドの技術者は、いや、もっとその持ち運びやすい、コンパクトになるとか、昔のポラロイドのカメラって、まあこう、ピールアパートって言うんですけど、こう取って引き抜いて、剥がすと写真がね、出てくる、はいはい。あのタイプの場合って、ほら、蛇腹式でこう、普段はコンパクトになっていて、こう、蛇腹を伸ばして撮るようなのが元々あったわけですね。まあそれは普通のカメラでもそうなんですけど、おそらく新しい形式のポラロイドを、技術を作った時に、やっぱりこう折りたためるっていうのが、
一つね、ポイントになったし。
というか、一眼レフ、
ね。一眼レフですよね、これが。
これね。
はい。でね、結構ね、視野がね、ちょっとずれると見えないんですけど、本当はね、微妙なんですよ。ちょっと目を上下させると、ちゃんとしっかり見えるところがあるんですよ。それで、
丸いのが真ん中に見える
んですよ。で、これがピントなんです。
あ、これがピント
です。ちゃんとピントで、フォーカスがね。二重像でこう上下スプリットを合わせるような。
これ昔のニコンのレンズ、こんなんですか、
ね、もちろんそういう時代に沿ったりしてますね。
おー、うん、これは、いや、感動やな、これ。
で、当然、橋本さんも SX70 をお持ちになってるんですよ。
あ、お持ちなんですか、
持ってないと作れないですね。
あ、そうですよ、あれ、すいません。
持って、
悪気なこと言いません、僕今。
写真のもの
を
作るわけですから。
はい。
すいません。
ちゃんと音までデジタイズして、
そうですよね、
スタジオ収録して。
これ、この辺やったと思うんですけど。
じゃあ、
ここでしたっけ ?MacBook のマイクって。
片方そこだと思います。
それを目指して、しばらくしよう。まだもうちょいかかりました
。そう。
いったかな、
はい、
はいはい。
今のがそのアプリが出す音です。
今のがあれですね、そのポラロイドの、
そうです
ね、アプリを
本当の、ね、カメラの音も出してもいいんですけど、基本的に同じ音ですから、
同じ音、
はい、
ちゃんとカメラをスタジオに持ち込んで録音した
んです。えっ、スタジオに持ち込んだんですか。
スタジオですか。自分でマイクを押したんです
か。えっ、そうなんです
か。録音スタジオに持っていった
んですか。えっ、そうなんですか。
持ってきました。出ないと取れないですよ、こんな音。
マジですか。ガンマイクかなんかで撮られたんですか。
っていうか、いわゆる、ナレーションとか撮るよう
なものがあったので
、持って行って、
そうなんですか。
ちゃんとプロと方がいてて、撮ってるんです。
わ
で、撮って、その音って、非常にリアルに撮ってるんですけど、
はい、
逆に、だから iPhone のスピーカーとか、
はい、
まあ、PC のスピーカーとかもそうなんですけど、スピーカーが貧弱ですよ
ね。ですよね。
それっぽく聞こえないんです
よ。うん、
でそれを、貧弱なスピーカーで聞こえるように、ちょっと波形とか触ってもらって、で、出来上がってんのがこの中に入ってる音です。
素晴らしいです。
これは、
素晴らしいです
わ。この音があったんで、
ええ、
まあ、作ろうっていうのも、両方なんですよ。
あ、その音が
先に撮ってた
んで、作ろうと。
音もあるし、まあ、カメラアプリ作れるし、もう SX ラジオの VDM もなくなるし、じゃあ作ろう。
すごいな、橋本さんってすごいセンスある人ですね。
フィルムのフレームもね、スキャンして、あそこに、まあこの中に組み込まれてる。
はいはいはいはい。
だから細かいテクスチャーがちゃんと出てるわけです
。そこまで。
そんだけじゃないと、まだまだ。プラルードっていうのは、
はい、
下余白ありますよね。
はい、
あそこに現像液が入ってるんですよ。それローラーでギュッと押し出すんで、
はい、
でそれで現像するんです。でそういう方式なもんだから、
はい、
ムラが出るんですよ、
はい、
例えば一面グレーを写真撮っても、
はい、
プラノイドでできる写真は一面グレーじゃないんですよ。ムラができるんですよ、どうしても。
はいはいはいはいはい、はい、
でそのムラをスキャンして、
はい、
ちゃんと撮った写真に重ねてるんですよ。よく見ると右と左でも目の出方が違うんだ。
そうなんですか、
うん、
そうなんですか。
そういうのはする
んです。そこまで再現したんですか。
そうしないとあれにならないんですよ。
あとでよく見ます。
色を変えたりとか、ただ周りに影つけたりとか、
だから
では、ね、リアルにな
る。他にもね、やっぱりパラロイドっぽいアプリケーションっていうのはあるんですけども、そこまで本当にその撮ったものはないんですよ。
でしょうね。
ない上に、橋本さんは真面目なのでポラロイドにお伺いを立てたわけ
ですよね、うん、
じゃあ見事ダメですよ。
ダメっていうか凝りすぎたんじゃないですか、それって。
いや、
いや悪い意味で言ったじゃないですか、悪い意味で言ったじゃないですか。
ポラロイドは言ってみれば聞く耳もかなり近い状態です。
あ、というかね、結局、うん、
なるほど。
交渉に応じてしまうとね、
ええ、
キリがないっていうのもありますよね。それどこまではいいのかと。だから例えば橋本さんのアプリはいいんだけど他のはねダメっていうことになるとどこで線を引くのか。だから結局彼らは基準としてはともかくその正方形のフレームに周り余白があって下が、うん、あのその先ほどね現像液入ってる部分は少し長いわけです、
うん、ですよね。
あれのイメージ自体にその自分たち の、うん、あのアイデンティティの一つがあるからそれを守るので、うん、あの一切それっぽいものは許しませんっていう立場です、ね、
はいはいはい。
それをあの、まあ、主張してくるわけですね。だから交渉の余地はありませんっていうのが、あの、まあ、法廷闘争の時はねそういうのはよくあるんですけど、あのちょっとでもそういうあの、まあ、交渉の余地があるように見せてしまうと、あのじゃあこれはどうだこれはどうだみたいになる場合もねありますね。
本当はねクリスマスには出る予定だった。
そうですよね。
去年
ですよ。
クリスマスのねフレームまで
クリスマスフレームまで作ってたんですけど、
ね。そうなんですか。
で間に合わ出ないと分かったんで今度はあのお正月フレーム
そうなんですか。
まあ結局そういうの
そういうのもあったんです、ね。パラノイドだけでもねあのまあここに今3つありますけども。
ですよね。
僕も子供の時からパラノイドは、うん、あのこう。ピールアパートの時代から、まあ、うちの父がそういうのが好きだったので、
はい、
まあ、うちにもあったんですね。で、SX70 も出た年にうちのお父さん買いましてね。で、うちのお父さんが偉かったのはやっぱり子供、まだね、小さかったんです。小学校だったんですけど、はい、どんどん使わせてくれたんですよね。
お
どんどん使うっていうのもね、1枚200円ぐらいかかっちゃうわけじゃないですか。
ですよね。
だけども、使わせてくれて、で、その、やっぱポラロイドのそういう面白さはね、その時よく、まあ、ピールアパートも面白かったんですけど、
はいはい、
で、逆に言えばポラロイド社は、そういう時代の時には、はい、本当にその技術志向の会社で、
はい、
製品開発もしてましたし、
はい、
だからこそまあ逆にパラロイドっていうものを当然普及させるような何かねファンみたいな人たちの活動はもしかしたら応援してくれたんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、
我々ファンとしてもうフィルムもないしカメラも生産してないんだから、
はいはい、
あれをもし出してもね、はい、パラロイド社の売り上げが落ちるとかいうことは一切ないわけですよ。
橋本さんのアプリケーション
ですよね。普通はねつまり商売の邪魔になるから似たようなのを出すときがあるんですけど、あくまでもファンとして
ですよね。
別にタダでもいいし、極端に言うとパラロイド社から出してもらってもいいぐらいのね、橋本さんとしては心意気なわけですよ。
なるほど。
ただね、結局ポラロイド社は一時そのインスタント写真にやっぱすごく自信があったんだと思うんですけど、
ね、はい、
それでデジタルカメラが発明されてもね、
はい、
いやこんなもんじゃダメと、まあ、画質はね最初悪かったし、しかも印刷はその場でできないじゃないですか。それで高をくくってた部分はあると思うんです、ね、
はいはい、
でそうこうしてるうちにどんどんデジタル写真はその進化してしまう、
はい、
でポラロイドはやっぱり、まあ、進化し尽くしたとこもあったと思うんですけど、それ以上そのどうするかっていうと、それこそじゃあもっと現像を早くするのかとか色を良くするのかとか、でもそういうのがねやっぱり父として進まなかったり、で売り上げはね落ちていったわけです、うん、そうすると今結局ブランドを売ってしまって全然別の会社が経営してるわけです、はい、となると技術がどうこうではなくてポラロイドっていうそのもうブランドを維持することに急々としてしまうんですよ。だからそれをちょっとでも何かこうおかしそうな動きは封じるということになってしまったんです。だからその代わり彼らは全然そのなんか iPhone アプリケーションとかにはノーマークみたいなところがあって、他にもいろいろ出てるわけですけど、
はい、
こちらが言うまで存在を知らなかったみたいなんですよね。他に出てるっていうことをね。
あ、そうですか、う
ん、つまり他のは OK だったら別に橋本さんのアプリも OK ですから、
はいはい
はいはい、そういうところでね、まあ、ちょっとあまり目が向いてなかったのかなと思うんですけど、はい、そんなことがありましたね。
そのアプリケーション、そのあれですよね、他の出てるアプリケーションですけど、今も公開されてるんです
か？
あ、そうなんですか。
ただおそらく
売ってます。
売ってます。
そうなんですか。
ただその後ホーム部から、
はい、
パラドーシャのホーム部から 電子メールとかが行ってる可能性は非常に高いです、ね、
あ
一度そういうのが分かってしまえば、やっぱり、ね、チェックはし始めてるとは思うんですよね。
ポラロイド、
ただ、ね、結局ねポラロイドの写真関係の技術者とかインスタント写真の技術者はどうしたかっていうと、はい、このって言ってもね
出ました
ジンク社という
ジンクですね。
パラロイドのマサチューセッツボストン近くに本社があるわけです。
あ、ボストンにあるんですか。
もともと MIT とかの、
はいはいはいはい、
でジンク社も実はその近くにあるんですね。マサチューセッツ州にあるん
ですか。
でジンク社とパラロイド社は直接資本関係とかないんですけども、
はいはいはい、
やっぱりパラロイドで写真の印刷写真やってた技術者の方っていうのは今ジンク社に移られる方も多くて、
なるほど。
でデジタル時代のパラロイドを実際自分たちの手で育てていこうっていうことをやってるわけなんですよ。
皆さんこんにちは。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。プラスドット K の代表者を務めておりますグループセッションパートナー香川和之です。皆さんまたしても本当にお久しぶりです。そして本当にごめんなさい。ここまで聞いてくださって気づかれたとは思うんですが、今回ね初めての公開収録ということで、非常に音質としては悪い状態で、収録をしてしまいまして、ただせっかく今回、ゲストとして、出演くださった橋本勝さんと、大谷和俊さん2回目ですね、のお二人のお時間を使っていただきましたんで、これはちょっと何とかして配信できる状態にしようと思いまして、かなりの時間を使ってここまで何とか編集をしました。もしかするとねこの手の編集になられている方はもっとやり込めるぞって言われるかもしれませんが、アマチュアな僕には今のところここは限界です。なんとか聞き取れるようにはしてあるんですが、もしかすると一部ほとんど聞き取れないっていうことで、非常に聞いてくださっている方には申し訳ない状態になっている部分もあるかもしれません。またこの辺に関してできればまたコメントなどで改善案とかご意見いただけたら非常にありがたいです。さてはて、せっかくここまで編集したんですから、ぜひ楽しんでいっていただきたいので、ここまで聞いてくださってるんですから、まあ、いろいろと、ね、感じられたことがあると思うんですが、まあ、今回はカメラ三昧な、回となりました。マルチタッチな写真たちっていう写真展をですね、ブロックの、販売をされている、ソズさんの、お店でですね、ソズストアさんで、こちらの方、去年のですね、ゴールデンウィークに、開催されてたんですが、そちらの方にお邪魔した際に、非常に、お二人の写真に対するそのお話が非常に楽しくって、まあ、よろしければこれを収録で使わせていただけないかということで、急遽じゃあ公開収録してしまおうということで、僕の方から提案させていただいて実現した収録だったんですが、本当にいろいろと楽しいお話が聞けた回でした。で、まあ、聞いていただいた通り本当にカメラ三昧なお話だったんですが、次回もっとより深く掘り下げたお話が、聞けるかと思います。まあ、今回ね聞いていただけでも SX70 のねカメラのシャッター音の収録もしてね本当にかなり濃厚な、内容になってたかと思います。またこの辺に関しては次回より深く掘り下げた内容になると思いますので、本当にカメラの背景とかその今カメラが今どういう風に人々に受け取られているかとか、この辺の話にまたなっていくので、またぜひ聞いていただけたらと思っています。ここからはカフェ2066 for iPhone のお知らせです。 いつもですね、カフェ2066の他に、もう一つカフェ2066 for iPhone として、iPhone 用の、ダウンロードができるデータサイズに合わせてですね、カフェ2066 for iPhone として配信している、サイトがあるんですが、こちらの方で、データの方の配信をすることをですね、今回から、廃止することとしました。まあ、理由は、いくつかあるんですが、まず第一がですね、理由がほとんどアクセス数が、少ないというのが、まず一つですね。カフェ2066と比べてっていう話ではなく、本当に配信したその日のアクセス数は結構いただいてるんですが、ほとんどアクセス数がない日が大半でして、であと利用のされ方を見ていると、多くの方がストリーミングで聞いてくださってる様子で、カフェ2066 for iPhone の方はやっぱりわざわざダウンロードして聞いてられる方っていうのはあまりおられないっていう、様子が見えてきましたので、今現在この編集にだいぶ時間をまた別途使っているところがありまして、このためにわざわざ使っている時間をもっと他の方に回してもいいんじゃないかっていうのが出てきまして、この度カフェ2066 for iPhone の方を完了することとしました。カフェ2066 for iPhone をご愛用くださっている方には本当に申し訳ないんですが、今後はよりカフェ2066の方を充実させていくという方向で、皆さんにお答えしたいと感じております。ぜひ、この辺のこと、ご理解いただけましたら、嬉しい限りです。さらに、お知らせが、ありまして、iTunes 上からですね、このカフェ2066を聞いてくださっている方の中では結構気づいてられる方も、おられることと思うんですが、アートワークの画像が出ている画面の下のところに、まあ、いつもこのカフェ2066のサイトをご案内しているリンクがあるんですが、それがですね、僕、iPhone でもちゃんと表示されてるんだと、ついこの間まで思ってたんですが、実は最近、やっと iPhone ユーザーになりまして、自分の番組を確認しましたところ、アートワークのところにあるリンクですね、あれが iPhone で表示されてないということが気がつきましてね、今までずっといろんな詳細の情報はサイトの方で案内しましたんで、皆さんに見ていただくためにその、サイトのリンクを載せてたんですが、全くそれが iPhone の方々には届いてなかったっていう非常にショックな、発見がありまして、ぜひ iPhone ユーザーの方、サイトの方にまた詳細な情報載ってますので、まあ、iPhone ユーザーの方だけに限らないんですが、サイトの方でまた番組の内容に関連した、ね、説明とかリンクとか用意してますので、ぜひご覧いただけたら嬉しい限りです。ぜひよろしくお願いします。というわけで、また次回、橋本さんと大谷さんの回続きます。またよりディープな、話になっていくと思われます。皆さんぜひ楽しみにしていただければ嬉しい限りです。それではまた、次回お会いしましょう。カフェ2066グループセッションパートナー香川和樹がお送りしました。それではまた。